はい、こんにちは。今日もジグザグチャンネル FM の録音をしたいと思います。今最高の天気ですね。梅雨がなんか史上最速で明けたみたいで、観測史上最速で明けたみたいで、空がめちゃめちゃ晴れてるんですけど、なんていうのかな、もう沖縄に来たのかなっていうぐらい爽やかな、ほんでなんかもうアニメみたいな、こう入道雲と青い空みたいな天気でね、まあ、最高に気持ちいいですね。すごく気持ちいいんで、今日はちょっと山まで登ってきて山の中で録音してます。静か、自然の音聞こえますかね。ほんで今日は昨日久しぶりに映画見に行ってきたんで、その話でもしようかなっていうふうに思ってます。庵野秀明監督のシン・ウルトラマンですね。もう公開終了も近いかなと思うんですけど、ちょっとなかなか忙しくて行けなかったんですけど、昨日やっと時間見つけて行ってきました。劇場でね、一応スクリーンが3種類あって、まあ、普通のスクリーンとで、あの IMAX って言ってこうね、床から天井まで全部スクリーンっていう巨大なスクリーンで放送する IMAX っていうのと、で MX4D って言ってこう椅子がね、あのUSJ みたいな感じで椅子がガタガタンってこう揺れたり傾いたりとかね、でバーって風が吹いてきたり霧がバーって顔にかかったりとか、そういうこうなんていうか特殊演出のついた座席で見る MX4D っていう、で対応してたら 3D メガネかけたりもするみたいですけど、ちょっとまあ新ウルトラマンは 3D には対応してなかったので、まあ普通の裸眼で見るタイプだったんですけど、まあその3種類あったんですけど、一番高いね、あの MX4D の劇場で見ました。どうせ見るならと思って、普通の料金が1000いくらやったかな、昨日は水曜日でなんか安くて1200円やったんかな、でプラス500円で IMAX プラス1200円で MX4D っていうことで、MX4D 見てきました。まずね、結論から言うと、まあめちゃめちゃ面白かったですね。良かったです。やっぱ庵野監督はね、もともと特撮が好きで映画監督始めた人なんで、アニメも本当素晴らしいですけどね、あの日本を代表する監督かなと思うんですけど、まあ特撮も素晴らしいですね。前作のシン・ゴジラも良かったんですけど、今回のシン・ウルトラマンもすごく良かったです。まず最初にね、まあもちろんどんな映画でもいいとこ悪いとこってあるかなと思うんですけど、よくある批判としてね、まあ、シン・ゴジラに比べて、まあ、そのメッセージ性が低いっていうかね、まあ、単なる娯楽映画になってしまったっていう批判は、これは当然あるかなっていうふうに思います。それはまあその通りですね。前は緻密な会議の描写とかね、で自衛隊への徹底的な取材とかですごいこのリアルな感じが出てたし、でこのゴジラはさ、主役はあれゴジラじゃなくて、主役はね、役人がこう会議してるシーンがね、会議がもう主役の映画だったかなと思うんですけど、まあ、今回はそうではなかったです。アクションシーンが、なんていうかな、もっとふんだんに取り入れられてて、ウルトラマンと、まあ、ウルトラマンの所属してる家督隊、何やったっけ、家督隊やったかな家督隊が、こう中心になって物語が展開していくんですけど、僕もね、2つの側面がねあるなっていうふうに思ったのは、もっと丁寧に描いてほしかったなっていうのが一つですね。でもう一つは、でもこのあっさりさもいいのかなっていうふうに思うっていうところがあって、まあちょっとあまり言って、まあ、ネタバレするつもりないんですけど、まあ人間っていうのはこう映画とかなんか作品を見てね、でそれを理解するまでにちょっと時間かかるんですよね。なので、まあ、丁寧に描写するっていう時は、まあ、その理解する時間もしっかり作ってあげて物語を描写するっていうのが、まあ、丁寧に描くっていうことかなと思うんですけど、そういう丁寧さをね、まあ、意図的に排除してるんですよね。シン・ウルトラマンはこうパッパッパッパッとこう物語が展開していく、映像もパッパッパッパッって切り替わっていくみたいな。でまあ、ほんでこの登場人物の心理描写みたいなのももちろんしてるんですけど、ちょっと短めになってるんですよね。こうもう骨の髄までこうしゃぶり尽くすような、もう舐めるようなカメラワークでもうたっぷり情景たっぷりに撮るっていうようなことはしないんですよ。 そのあっさりさがね、物足りないなっていう風に感じる面でもあり、独特のこのなんていうかな、見終わった後のなんかこの僕が感じたのは、なんかまるで短い夢を見てたような感覚、そんな感じがまあ最後に残ったんですけど、その独特な感覚を生み出してるのかなっていうふうに思いましたね。そのまあ細かいね、その技術的なこととか、まあウルトラマンのね原作へのオマージュとか、まあいろんなことはまああると思うんですけど、まあそういうのはまあ細部に過ぎないと思うんですよね。そのストーリーテリングのテクニックとして、まあ、すごくうまいなっていうのを感じました。うまいなっていうのはさっき言ったみたいに、こう淡白に描くっていうかね。それでそのまるで短い夢を見てたかのような、終わる時とかもさ、この後どうなんのみたいな、の匂わす終わり方っていうのは、まあ、映画でよくあるかなと思うんですけど、まあウルトラマン、新ウルトラマンもそういう終わり方するんですけど、さらにね、さらにぶつ切りなんですよね。ハリウッドとかでも最後どうなんのみたいな感じの終わらし方よくあるんですけど、それよりもさらにあっさりしてるっていう、なんかブツって編集途中じゃないのみたいな感じの終わり方なんですよね、なんかそれがなんていうのかな、まあウルトラマンってさ、最後まあ死ぬんですよね。これはまあ秘密でもなんでもないですよね。原作通りですよ。当初の放送でも最後にウルトラマン死ぬんですけど、なんかそのウルトラマンが死んだっていう、あれって死んだっていうことみたいな、あまりにもあっけなくあっさりそのウルトラマンが死んでしまうっていうね、なんか人の死ってこんなもんなのかなみたいな、あっさりプッて終わるっていう、まあ、それがすごく印象に残りました。で楽しかったですね。終わった後にああでもないこうでもないみたいな話をしたりとかさして、ほんでキャラもねすごく良かったですよね。敵もみんな魅力的で、メフィラスとかね、ザラフとかいろんな外星人、まあ、宇宙人のこと外星人って言ってるんですけど、が出てくるんですけど、まあみんなそれぞれ魅力的で、ついつい真似したくなるようなセリフとかいっぱい出てきましたよね。まあもう今僕今映画の世界の中にどっぷり使ってるんで、仕事中とかもさ、車とか運転しながら一人でなんかさウルトラマンの話とかしたりして、もう今もう完全に頭の中新ウルトラマンですね。でまあ友達と話してたら、まあ、続編とか期待し、何タヌキかな、何やろ、あトカゲか、びっくりした、トカゲや友達とかと話してたら続編期待してるよみたいな感じの話結構あったんやけど、続編はね、まあ今回のウルトラマンはもうあれで完結でいいと思います。まあ続編するとしたら、まあ他のウルトラマンね、ウルトラセブンとかさ、ウルトラマン太郎とかなんかいっぱいいてるじゃないですか。ちょっと僕ウルトラマン世代じゃないんで詳しくは知らないですけど、そういうのやるのならいいのかなっていうふうに思いますけど、まあ今回のウルトラマンはね、本当ワンシーズンのテレビドラマを、まあ、20巻の映画にまとめたっていう、綺麗にまとめて、でまあ、なんていうかな、もう完成されたフルコースというか、これ以上足すものも引くものもない懐石料理というか、もう、 こう完成された一つの作品なので、これを続けるっていうのはちょっとないのかなっていうふうに感じました。ただ次はね仮面ライダーやるそうなんで、新仮面ライダーね、それ楽しみにしたいですね。他映画の細かいとこもちょっと喋ろうかなと思ってたんですけど、ちょっとね僕今山に来ちゃったんでね山に来ちゃったんで手元に資料もないんで、またよかったら次の回でもなんか喋りたいなっていうふうに思います。じゃあ今日はここら辺で、よかったら YouTube の方でポッドキャストの方でスタンド FM チャンネル登録お願いします。じゃあ